はい、皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の佐久間でお送りします。
はい、というわけで皆さん今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。無事にね、連続してできてますよ。
無事にね、相変わらず私は若干聞き見てはあるんですけど、はい、というわけで今週もやっていきたいと思います。5月最終週、最終週っていうか、あ、
もう最終週ですか。なるほど、
はい、早いですね。
早いもんですね。ちなみにちょっとですね、僕今いつもと収録環境が違っておりまして、もしなんか音が変だったりしたら申し訳ないんですけど、どこにいると思います、水原さん。
なんか普段よりちょっと遅延がでかいような気がするんですけど、これ会議室かなんか別のとこにいます、普段使ってるところとは。
ああ、惜しいですね。僕今カラオケ屋にいます。
カラオケ屋にいます。
はい、コロナでカラオケ屋って個室で防音気味なことを利用してテレワークプラン
って
やってるんですよ。
でなんかそういう需要の取り方ありましたよね。人が集まれないから
外出てると外回りの日に間の時間でミーティングが入った時、はい、僕今までカフェを使ってたんですけど、はい、やっぱどうしても周りで話してる人の声とかやっぱ入っちゃうじゃないですか。だからなんかすごい嫌だなと思ってて、でかといってなんか駅とかに最近置いてあるなんかこう電話ボックスみたいな感じじゃないですか、なんか現代版電話ボックスみたいなやつ。あれはあれでよく見たら結構お高かったりとか、あとなんかまあすごい詰め込まれ感もしてるんで、僕最近コスパがいいのがカラオケ屋かなというのでね、最近カラオケ屋をよく使っています実は。いや、飲み放題なんでドリンクが。で部屋もカラオケ屋なんで広いし、ソファーだからくつろげるし最悪寝れるじゃないですか。
って考えると下手にカフェかなんかでこうガヤガヤしてるところで PC 開いてなんかするよりは、うん、カラオケ入った方がいいんじゃないかみたいな、
ね、いや僕もめっちゃ推してますね。一番カラオケ屋でデメリットなのはテーブルが低いんですよね、仕事用じゃないので。で椅子はちょっとふかふかなんですよ。だからちょっとこう姿勢がね、作業とかしてると肩こりとか背中バキバキっていうのは実はちょっと前7時間ぐらいカラオケ屋で仕事した時に起きてしまったんで、
ほぼ冷たいじゃないですか。
いや、そうなんです。でもそれでもなんかカラオケ屋によってはもう日中フリープランとかあって、カラオケと同じですよ。だってカラオケもみんな昼間来ないから空いてるんで、部屋だったら入ってくれた方がいいじゃないですか、はいはいはい、カラオケ屋的には。
結局だから会議室的な需要があるし、そう、うん、そういう使い方ができるっていうことが分かって、これでいけるんじゃないかってことに結局なってきてる。
そう、喫茶店ってなんか別に仕事する以外で人がいっちゃうんで、別にテレワーク用に整備する必要はないから、まあね、やっぱ割高だし環境整ってないじゃんけど、カラオケ屋さんって本当に多分地下問題だったと思うんでコロナの間とか、
うん、
はい、すみません、ね、カラオケ屋について
入れるけど一人で、うん、カラオケっていうとやっぱ一人でもちろん行きますけど、うん、たくさん友達となんか集まってみたいなことがやりにくいとかっていろんな都合を考えると、うん、そっちの方が場所の生かし方とかっていうのは正しい気がしますね。確かに。
いや、僕最近めっちゃテレワークの時のカラオケはガン押しなんで、今日もやたら喋っちゃってるんですけど、まあちょっと音声のね状況がどうかっていうのはあるんですけど、まあ別に防音気味だったりもするし、あとまあ最近ね結構ノイズキャンセリングいろいろ聞いてますんで、まあ、そういうのかませれば、まあ、別にそのね隣で歌ってる人の声がミーティングにめっちゃ入るみたいなこともぶっちゃけないんで、はい、
うん、
僕はめちゃ今おすすめですという雑談から
入っちゃう。だいぶそれは楽でというか使いやすい環境でいいですね、
うん、いいっすよ。電源もね絶対ありますよ。はい、
使いやすい環境になっているわけですが、今日は何の話をするのかというとっていうのもあるんですけど、
はい、何ですか今日は。
モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
はい、というわけで今日はですね、ものすごくざっくりとしたお話をちょっと短めにっていう感じで、
うん
はい
うん、
短い&ざっくりっていう感じでちょっと恐縮なんですけど、だいぶなんか最近 XR 業界の動きというか、なんていうか目立った動きがちょっと増えてきたなっていうふうに思っていて、というのもどっちかというとこう技術的にどうこうとか、じゃあ新しい何かがどうこう、新しいというか技術的な革新があったとかじゃなくて、こう企業の動きがなんかざわざわしてるなというか、久しぶりに、
いや、ざわついてますよね、これは絶対に、はい、これは絶対にざわついてると思いますね。まあ何かっていうと、その企業からの発表とかが多いですよね、はい、なんかやったら、
まあ、シンプルに増えましたね、うん、直近あの、うん、まあ、アップルがどうだのみたいな話はされてるんですけど、うん、これはあの2週間後の WWDC の時に結局どうだったのかっていうのが出るんで、まあ、ちょっと楽しみに撮っておきましょうと。
あ、一応ですかね、このラジオの配信日からいくと多分1週間後ですかね
くらいですかね、
はい、配信されるのが5月29日の月曜日にこの放送が配信されると思うので、アップルの、まあ、噂されている、発表イベントですね、というのは6月の6日の未明にありますので、はい、火曜日の未明にあるんですよね。なのでだいたい1週間後ぐらいにアップルが、まあ、もしかしたらみたいな、話がすごい出ている、うん、でそれが、まあ、なんか一応僕らね毎年ウォッチして毎年翻弄されてる中では、まあ、過去一で大きいですね、ざわつき方が。
去年より、はい、結構ざわついてた、去年よりさらにでかいと、うん、今年はあの、うん、まあ、一応これもあの、うん、いろんなところで話題になってますけど、特に北米地域かなの XR 専門のメディアでうちと提携しているところとかいくつかあるんですが、うんうん、そこの人たちが WWDC に招待されてるんですよ。
そうなんですね。
でこれどういうことかっていうと、まあ、WWDC ってアップルの発表イベントなんですけど、基本的に完全招待制 で、まあ、入れる人がごくごく限られてる。で今まで XR 系のメディアが専門で招待されたことって僕らが知ってる限りないんですよね、
うん、ほとんどないです。ない、いや、ないです、あの完全にないです。あの、まあ、ちょっとこれだけちょっと説明しておくと、このアップルのこの発表イベントって他の多分いろんな、発表会とか開発者会議とかと違ってて、多分一番と言っていいぐらい、あの入場が厳しいイベントなんですよね。あの当然ある意味一時期世界であの時価総額1位だったということもあって、もう来たい人なんて5万というわけでして、あの完全招待制なんですよ。で講演すると、これ基調講演がまあ目玉なわけなんですけど、その基調講演やる、アップルのヘッドクォーターにある、ホールっていうのももうキャパが決まってて、でこれはもうすでにあの入ってる人、入ってることがある人たちが聞くと、もうこれまでの時点で満席なの、プラス誰も追加できないぐらい招待をギリギリしてて、で有名な話が、そう、あのメディアも、結構厳選されているので、日本からだと、特にジャーナリストっていうですね、個人で呼ばれる人たちってもう数人しかいないって言われていて、もうそれ以外の人たちっていうのはどんだけ頑張ってもあの入れないんですよ、ってぐらいあの狭きもんなんです。しかもアップルから声をかけてもらわないと入れないという中で、なんと今回そう大手のね、多分テックメディアに紛れ込んでなのか、なんと比較的ね小さめな VR、AR 専門メディアがなんとお声がかかったというのが出てまして、彼らがね嬉しそうに記事を書いたんですが、バレてるわけなんですけど、いやーこれはね、もう真っ先に思ったのはいいなーですよ
今回あの呼ばれてるのって、あのじゃあ日本とかの国内どうなんだっていうと、日本国内呼ばれてないですからね。
そう、ただ専門メディアは呼ばれてない。
国内
今まで通りのね、今まで通りのテックメディア、大手テックメディアさんとか、多分大手メディアっていうのは呼ばれてると思うんですけど、うん、XR メディアである我々とかには声がかかってませんので、いいなぁ、ね。しかも僕いるんですよ、
で前の週末。そのカテゴリーで呼ばれてるメディアで、うん、メディアって多分ないと思って。
はい。
おそらくは。
しかもですよ、僕いるんですよ、前週までアメリカにすごい近くに、
は
い、AWD っていうねイベントの取材で行きますんで、はい、あと2日滞在を延ばせば行けるんですよ、まあ、とはいえね声がかかんないといけないんで、ね、うん、突撃したいぐらいですね、入れてよ入れてよ入れてよみたいな感じで門の前で、はい、まあ、というそのアップルの、まあ噂ですね、その XR デバイスいよいよ出すんじゃないかと、まあ、その中身についてはちょっとあの今回本筋ではなくですね、まあ、それはもうあの1週間後2週間後に答え合わせていきますんで、まあ、そこは楽しみにしましょうということで、そのざわつきの方をちょっと見ていきたいんですよね。当然そのアップルって まあ、スマホ向けの AR は提供してましたけど、まあ、デバイスは出してなかったっていう意味では、まあ、より本格的に入ってくるわけですね、この業界に。
今までね、あのフレームワーク的な、うん、そのやつとか、まあ、スマホでできるやつとか、ソフトウェアとかだったりは出てたんですけど、まあ、残りは、いつ出るんじゃないかとかっていう噂ばっかりだったので、結局。
そうなんですよ。これはもう、Apple としては、これまで以上というか、何倍もその、この業界にめちゃくちゃコミットしますっていうのが、当然追加される、あのそれがまさに、あの裏側にはあるんですね。ただデバイス発表するだけではなくて、あの当然これから大きくなるこの市場を取りに来るってことになるんで、まあ黒船っていうか、なんていうんですかね、これいい例えが分かんないんですけど、歴史的ななんて言ったらいいんだろうこれは、はい、まあ、そういうそのモンゴル軍みたいな感じなんだね、多分
現行
現行層に蹂躙しに来る感じがめちゃくちゃあるわけですよ。
まあ、ハードウェア作ってるところ で巨大でかつ新しいインターフェースだったりとか体験を提供するっていうことに関しては、今非常に洗練されたことをやってきたわけなので、スマートフォンですでに。
そうですね。ってなると、まあ、当然世の中的に注目が集まるのはその主役であるアップルが何を出すのかどうするのかっていうポイントではあるんですけど、
うんうんうん、
当然僕らこの業界に身を置いてる側からすると、その他のだから今まで業界にいる企業っていうのは基本的にはかなりその迎え撃たなきゃいけないんですよね。特にデバイス作ってるところとかプラットフォーム作ってるところはモーコル軍撃退できるのかってなるわけですよね。
あの新しくやって後発で参入してくるアップルっていう巨大な存在をにどうやって戦うのかっていう話が、まあ、命題になってくるというか、
そうです
ね、戦うっていうとあれですけど、はい、まあ、
もちろんね、コンテンツレイヤーとか、そういったあの開発者とかになれば、あのどういうふうにね、そのプラットフォームに今度は乗っかっていくのかみたいな話になると思うんですけど、まあ、どちらかというと、よりあの面として大きくこの業界を取っていこうというふうに考えてた会社っていうのは、まあ、かなり、強力な、競合が出てくるということになりますので、ざわついているのかなと。でそんな目線で、まあ、最近出てきている話題とか、あとは、まあ、このアプリの発表の前に起きることが決まっている発表会とかもあるんですよ。ちょっとそういうのをなんか見ていくと、まあ、もしかしたら、みたいなことが あるんじゃないかなというふうに思ってます。ということで、じゃあどんなざわつきがあるのかっていうところでいくと、まずちょっと AR 系からいきましょうかね。はい、はい、ちょうどこの収録をしている週に発表されたことなんですが、エンリアルというね、中国の AR のデバイスを作っているメーカーが、リブランディングをしました。
はい。はい。名前が変わりました。
何に変わるんですか？
X リアルになるっていう大文字で。
エンリアルから X リアルになるんですね。
はい。エンリアルは NREAL で、最初小文字だったんですけど、今度 X リアル全部大文字ですね。
ああ。そういうことなんですね。
まあ、範囲が XR っていうワードっぽい感じにでかくなるんですけど、これなんでなのかなって、まあ、一時期アンリアルエンジンのエピックから、いやお前アンリアルと一緒にすぎやろって言われて怒られたことがあるんですけど、
う
ん、結局あれはなんか
U エンリアルと
か、そうそうそう、ほとんど同じやろって言われてた時期があったんですけど、なんかその辺の問題はもう解決したのかなと思ってたら変えたんで、商標問題なのかなと思ったんですけど、なんかこれもう一段階裏ありそうだなという気はしますね、は
い、いやなんか、まずエニアっていう会社を、まあ、知らない人がいるかもしれないんで一応その紹介をしておくと、まあ、AR のグラス型デバイス、本当はメガネ型のデバイスっていうのを出してきている、そういった中国のハードウェアメーカーで、まあ、結構多分業界の中ではイケイケですよね。やっぱ作るデバイスがすごいメガネとサングラスを意識したものを出してくるので、まあ、性能とかはちょっと若干二の次な部分はあるんですけれども、例えば見た目がスタイリッシュで結構おってなるんですね。これこそ AR グラスだよなっていう見た目のものを出してきて、で、それでじゃあカメラがついてて空間認識ができるよとか、あと最近で言うとエンリアルエアの方ですかね、より簡易なデバイスとして、まあ、スマホにつないで、スマホとかにつないで、ディスプレイとして目の前にこう、本当は存在しないスクリーンがね、目の前に出てくるよっていう、まあ、そういった非常にこう、 いわゆる AR グラスとしてはちょっと物足りないとこもあるけど、まあ、ディスプレイって考えるんだったらまあいいかっていうね、まあ、そういう感じのデバイスを今出していて、で結構これがどうも調子がいいみたいですよね。売れてるっぽいというのが、
まあ、結構そうですね、台数出てるっぽいぞ、
うん、そうですね、
話も入ってるし、
はい、ね、でただ今までこの AR が言ってきた言葉って AR なんですよね。もしくは MR なんじゃないかなと思ってて、つまり自分たちの扱ってるデバイスとか自分たち の, そのジャンルをあくまで彼らは AR、MR っていうですね、まあ、まさにその現実を拡張していくっていう方の、言葉を使ってきたわけですよ、は
い、
今回
XR ですよね、
そういうデバイス、 X リアルですね、
うん、XR っていうその、まあ、総称としてのっていうのあれですけど、はい、うんうん、みたいな方向に行っていて、うん、ちょっと普段の空気違うなという、うん、
そうっすよ、だ別に A リアルでも M リアルでもよかったと思うんですけどM リアルダメか、 M リアルありましたね、すでにキヤノンさんが出してや
った、 M リアルはあります、
M リアルは
キヤノンさんが出してもらえるので、
そうですね、はい、ってなると なんで XR にしたんだろうなっていうので、これなんか どういう説明されてるんですかね、今回の社名変
更特にオフィシャルからは、
うん、
一応プレスリリース出てるんですけど、
うん
うん、プレスリリースの方だと、
うん
うん、次のグローバル展開に備えっていう言い方しかしてないですね、うん、で、うん、デバイスが、今まで N リアルだったのが X リアルになるっていう、
うん
うん、ですね、で X はデジタル、現実、過去、未来、現実と未来をつなぐ架け橋としての存在あることを意味し、私たちは新たなビジョンを表現していますって書いてあって、ちょっとよくわからない、
わからないですね。でちょっと思ったんですよ、
で
このそもそもリブランディングが今のタイミングですよね、この5月末で、まあそのアップルが何か準備していると、はい、で最近そのアップルが準備しているっていう噂の中の一つに、その商標をどんどん取っていってるという話が出ていて、
ありましたね去年はい、根拠の一つなんじゃないかって言われてたやつですね、
まあ、これもね、正直正しいか分かんないですね、もう商標なんて多分考えた時点で取られないようにバンバン抑えていくと思うんで、分かんないですけど、うん、まあ、最近出した話だと、OS の名前がもともと噂されてた OS 名がリアリティ OS だったんですよね、 ROS、
うん、
でそれが今年の確かオーストラリアかなんかの商標で XROS っていうのを取ったぞというのが話題になってまして、はいはい、だから XR なんじゃないかと、アップルが使ってくる名前は、
うん、
まあということで、そういうその、
かぶせに来たってことですか、
うん、なってことももしかしたらあるのかな、
そういう考え方もできる
ん
だ
っ
ていう話なんですね、
うん
うん、
そうですね、はい、
なるほどな、どうなんでしょうねこの辺本当、
うん、まあちょ分かんないさ、とりあえず言いたい放題に言う感じでモグラ城では言って
た、言いたい放題、
はい、まあそんなね、
はい、
でもちょっとなんか突然のねリブランディングだなっていう印象ありますよね、
うん、はい、結構唐突っちゃ唐突ですよね、
うん、うん、うん、だって
なんかなぜ
今なの、その後さらに新製品も発表はされてると思う、されたり、あとこれからももしかしたらみたいなちょっと予想は出てるんですけど、新製品発表と同時じゃなかったりするんで、不思議ですよね、だから。
そうですね、リブランディングだけ先で、新製品が今日で、でまあ、新製品も別にこう、うん、グラス型デバイスじゃなくて、うん、週間 の, そのストリーミング用のデバイスというか、うん、コンピューティングパックというか。
そうですね、はい。で、あと、同じもちろんエンディア、これもエンディアル絡みなんですけど、実際は。なんかここ2週間ぐらいで、はい、海外メディアから入ってきて、モグラでも書いたんですけど、なんか画面がない、AR ラップトップなるものが出てきましたよね。
ちょっと名前が今出てこないんですけど、あれですよね、あれ確か、まあ、キーボード、いわゆるヘッドレスマックって言ってるんですか、キーボードとコンピューティング用のユニットと、まあ、バッテリーだけ入ってて、ディスプレイがなくて、でディスプレイ部分はじゃあどうするのっていうと、エンリアルライトを使って、そこで見るっていうか、なんていうかって言ったらいいですか。デバイスです、
ね、あれですよね、iPad のスマートキーボードだけみたいなやつですよね。
はいはいはい、そうですね。で、まあ、じゃあ、ディスプレイは AR グラス的なものとか、MR グラス的なもので見るよねっていうやつが出ていると、
うん、
出ているというか、発表されているというか、
うん、
というのもある。なんか、その辺、動きがいくつか出てきているよねっていう、エンディアルの組み合わせ、
そうですね。
今、AR ラップトップ的なやつも出てきたと。
はい、
まあ、彼らは、ね、というかこのリリース制作しているところはもう自分自身で AR ラップトップって言っちゃってるんですけど、っていうのも出てきて、
あ、 XR ラップトップじゃないですね、
はい、AR ラップトップ、
はい、AR ラップトップですね、はい、はい、まあ、あとは、まあ、ちょっとこれはね、どうなるのかわからないんですけど、まあ、このね、はい、XR 領域の、まあ、もう巨人といえばメタですよ。
はい、メタですね。
メタは、まあ、毎年秋口ぐらいに、まあ、コネットという開発者会議をやって、そこで新製品を出してきてっていう、まあ、そういうあのサイクルなんですけれども、まあでもね、ある意味メタと同じ規模感でこの領域に入ってきた会社がないので、まあ、そういう意味でメタもピリピリしてるのではないかなというちょっと予想をすると、あるんですよね、なんと6月の、これは2日かな、日本時間、メタのイベントが。はい、はい、
あ
の
メタショーケース、うん、
そう、メタゲーミングショーケースという名前の、はい、クエスト向けのコンテンツを、いろいろ発表するイベントですね。なので、うん、デバイスの発表イベントとかではないはずなんですけど、まあ、あくまでもその、クエストのプラットフォームっていうところにいろんな VR ゲームが新しく出てくるよというので、確か去年だと一番の目玉が確か GTA だったんじゃないですかね、
グランドセフト。
うん。ということで、まあ、この、まあ、VR のプラットフォーム、どんどん面白くなっていくよというのを、まあ、主にゲーマー向けなんじゃないというふうに思っていて、じゃあ、6月って何だったっけっていうと、別にあの、Apple のイベントがあるからっていうよりは、あの、もともとあの、E3 っていうイベントがあるんですよね。あるっていうか、あったんですよね。
うんうん。まあ、今年、なくなりましたけど、確か。
あ、そう、今年なくなってしまったね。あの、世界中のゲーム会社が、あの、集まる、展示会というのがね、アメリカのロスで開かれていて、まあ、そこ合わせで結構あの、プレステとか、Xbox とか、またスイッチもあったかな、確か。任天堂もなんか合わせて配信やってますよね。まあ、そんな感じで、新しいゲームタイトルを発表して、うわ、こんな新作出るぜっていうのをみんなで盛り上げようっていう、まあ、そういう月なので、まあ、E3 がなくなって、でもあの、まあ、メタは VR ゲームに関しては配信をやりますよということで、まあ、ゲーミングショーケースが今、やる予定になっていると。でもなんかすごいそのタイミングとしてはこれメタ的には良かったのか分かんない、かかってたのか分かんないですけど、まあ要はアップルの発表の1週間前なんですよね。
前なんですね。
1週間前だから先に何かの話題を作ることはできるんですよね、って意味ではなんかいいタイミングですねとは思ってるので、
まあ、あとよりは前の方がいいですね、うん、多分、
まあ、あとはもう書き消されますからね、多分本当に出ちゃったらっていうから、うんうんうん、はい、ということでこのメタの、ゲーミングショーケース、いつだったっけな、確か、これは日本時間のですね、6月の2日午前2時からあります。
はい、
見ようと思います。
今年は何出るんですかね。結構あの、うん、メタの買収したスタジオから気合が入ったタイトル、うん、多分作ってるんでしょうけど、うん、パッと出てきたことってあんまりないので、うん、今年は、
うん、
あっていうのと、まああれですね、うん、今年の下半期の方で、まあ、後半にはもう新型機出しますって明言してるんで、決算発表会とかで
クエスト3ですよね。
はい、いわゆるクエスト3とされているものですね。まあそれを睨んだタイトルとかも出てくるんじゃないかなとは思っているんですが、まあ、確か
に、やわよくばね、クエスト3がチラ見せとかあると熱いんですけどね、どうでしょうね、分かんない。
そうですね、本発表じゃなかったとしても。
いやでも、アップルの新デバイスがもし、その翌週に出るとしたら、もうそれとぶつかるぐらいのネタって言ったら、こっちですよね、タイトルも。
そうですね。
うん、
発表して予約開始を、あの、予約というか発売は今年後半ですっていう風に言っちゃうっていう、う
ん、そうそうそう、ちょっとね、なんかデバイスの半分ぐらいがこう影になって出てくるみたいなね、そういうのとかあったら盛り上がるんじゃないですか。
クエストプロというかプロジェクトカンブリアって呼ばれてた時も全く同じでしたね、うん、あれも本当に何もなかった、
何もないけど、なんかちょっと今までとも全然形状違うけどみたいな感じのはい、まあ、というのもあったり しますね。まあ、ってこともあって、あとちょっとここではあんまり詳細は話さないんですけれども、これもまた、はい、来週、今週、そのまさにアップル発表の1週間前ですね、まさにその僕がアメリカにもう一度行く理由なんですけれども、AWD というですね、はい、まあ、基本的には XR の業界では最大規模の、グローバルカンファレンスが、これもまたですね、アップルの本社が置かれているシリコンバレー、ちょっと街は違うんですけれども、まあ、サンタクララという街で開催されることになってます。はい、なのでそこでも、まあ、例年いろんな会社がやっぱ新発表するんですよ。まあ、特によく発表する会社としてはエンリアルとか、あとクアルコムですね、半導体メーカーの、まあ、とか結構いろんな業界大手から小さなスタートアップまでですね、いろんな発表をこの AWD に合わせてするんですね。ってことを考えると、このアップルの発表を控えた AWD っていうのはどういうイベントになるんだろうなっていうのが、まあ、そういう意味ではすごい楽しみです。で、僕はちょっと現地に行きますんで、まあ、もしかしたら来週のモグラジオはまた GDC の時とかと同じで、まあ、現地特番みたいな風にしてもいいのかなというふうに思います。はい、
そうですね、
はい、
どうなるだろう、
どうなるこの2週間どうなるっていうね、
はい、いや激動になるのか、それとも特になんともなくなのか、
これなんともなかったらちょっともうしばらくは話題は、
まあ、ちょっとびっくりですよね、逆に。
そうそうそう、
デバイスはさすがになんか発表されると信じたいんですけど、うん、XR メディアまで呼ばれてる状態なんで、
うんうん、はい、ということで、じゃあうーんと水原さんはなってますが、まあ、今回ちょっとね、このざわついている XR 業界っていうテーマで、まあ、いろんなネタをざわつき具合を話してきたんですが、じゃあ最後の締めは2人でちょっと何が発表されるか予想を話しますか。
じゃあ瀬古さんどうすか。
はい、僕はですね、そのなんかずっとその納得できてないのが、噂で言われている、はい、そうなんかやたら高いめっちゃリッチなデバイスが出るっていう風に言われてるじゃないですか。あれがやっぱりすごい、
うん、開発者向けでこう、はい、40万円でみたいなんですよ、うん、30万円。
いや、そうなんですよ。だからすごいその、まあ、ある意味高スペックリッチな、まあ、こう非常にクオリティの高い品質の高いで UX 的にもおそらく素晴らしい、まあ、これまでの、まあ、VR なり、もしくはパススルーの AR ですかね、そういったヘッドセットができなかったような体験を実現してくれるとても素晴らしいけれどもやたら高いデバイスを出すっていうのが今のところの最近の噂なんですけれども、これがなんか本当に信じられなくて、ずっとだからそんなデバイスをアップルが初動から出したことって本当に歴史的にないんじゃないかなと思うんですよね。基本的にはコンシューマー向けとか一般の人たちも手の届く範囲で出していき、そこからプロラインに移っていく、より高額なその開発者向けクリエイター向けみたいなのを狙っていくとかいうようなことをやってたと思うんですけど、いきなりそのちょっとこれ開発者じゃないと意味なくないみたいなものを出してくるっていうのはちょっとそうですね、にわかに信じがたいなというのがまず自分の考えです。たとえこれがその開発者会議で発表されて、でその後、秋口に発売とかって今言われてますけれども、まあ、半年間で開発者何ができるのって話ですからね、準備みたいなのも。ってなると、まあ、なんだろう、iPhone が発売される、一番最初の iPhone が発売される時みたいなね、有名な乗るしかないこのビッグウェイブにっていう言葉が、
はい、
ネットミームとして日本では語り継がれてますけど、ちょっとその、高額デバイスだったときにどうしてもビッグウェーブにはなんないですよねっていう話で、
アップルはちょっとさすがにねっていう、
開発者からすると面白いおもちゃが出てくるんですけどね、世の中の人が欲しくなるものかっていうと、しかも VR ならまだしもパスルーの AR がメインだったときって今のところパスルーの AR で素晴らしいコンテンツってないんですよね、まだ。
うん、
クエストプロとか、
そもそも、まあ、ハードがそんなにめっちゃ普及してるわけじゃなくて、大体あるとしても、まあ、パススルーじゃなくて、いわゆる ザ AR グラスみたいなものだったとしてもあんまりないんですよね、うん、そもそもプラットフォーム自体になるようなハードウェア自体がそんなガンガン出てるわけじゃないんで、うんうん、
そうだからなんかアップル結構そのこすられてから、ね、出してくるっていうあのところもあるので、あの決してそのゼロから全く市場が見えてない中で飛び込んでくるっていうよりは、やっぱある程度そこを開拓した企業があってでさらに入ってくるってイメージだと思うんですけど、ちょっとパスの AR に関しては あまりにもあのデバイスはあるにせよ、まあ、結構早いタイミングで入ってくるなっていう印象ですね。はい、なんかアップルが出すっていうことだけですごい盛り上がっちゃってる感じがしていて、で結局それやって何がすごいんだったっけみたいな疑問がまだ解決されてない領域なので、少しそのあたりはどうなんだろうなというふうに思っているので、自分の予想としてはなんか大外からもともと言ってたそのグラス型 AR グラスみたいな噂も数年前はあったんで、まあ、なんかそっちの方からコンシューマー向けを出してくるっていう話なのかなという予想を立てています。まあ、言ってしまえば先ほどからちょっと話題にしている、まあ、NDR がですね、この NDR Air というデバイスで、なんかその目の前にディスプレイを出す、拡張ディスプレイを出していくっていう、そのニーズを結構掘り当てた感じがあって、最近もあの、XRealに名称変更という記事をモグラでも出したんですが、あのその記事の中ではジャーナリストの、ね、西田宗近さんがあの取材をしてくれたあの記事になってまして、あの実はあの新幹線でNDR Airつけて、はいはい、あの拡張ディスプレイで仕事ができますっていうのをねすごい PR したそういう発表会だったんです実は。なので なんかこの今まで狭い画面でいろいろ移動中とかやってきたところを、この NDR Air 使うと、もっといろいろできるよ、快適にできるよ。で、しかも NDR Air がだいぶ売れているようだと。うん、なんかそのあたり考えると、あながち、その、Apple が、ここにニーズがもう生まれてきてるから、早々に自分たちでコンシューマー向けも出していっちゃう。機能は限定されるんだけど、出していっちゃうっていうのは、なんかすごいありそうだなと思っていて、で特に顕著なのが NDR の動きで、最近あのアダプターを彼らが出してしまってるんですよ。もともと限られた Android のデバイスでしかできなかったんですけど、最近彼らは iPhone でやっぱ使えないとか Mac でも使える必要があるっていうことで、 iPhone 向けのアダプターと Mac 向けの、アダプターって出しちゃったんですよね。なのでそういう意味ではこうサードパーティーのこの NDR がスマホとそれから PC ですね、 iPhone と Mac のディスプレイ部分を取りに来てるんですよね。で、実際そのヘッドプレイみたいなのも出てきているので、はい、あのさっきの AR ラップトップみたいなのも出てきているので、まあ、もしかしたらあのわざわざねサードパーティーのグラス接続させるぐらいなら、いやもう AirPods Pro みたいにもう接続のインターフェースもすごい簡単で、うん、で通信もねなんか知らないけどすごい強固にものすごいクリアにあの遅延がない転送ができてみたいな、まあ、そういうこうちょっと性能は劣るけれども UX としてはしっかりしている拡張 AR ディスプレイを出してきてもなんかおかしくないのかなとはちょっと思っていますというのが今のところの僕の予想です。はい、
後から入ってくるところっていうところですね。
うん、
いや僕は、うん、いやこれはあの名前は適当ですけど、アップルリアリティエアとアップルリアリティプロみたいなやつが出てくるんじゃないかなとちょっと思ったっていう。
2個出し。
いやまああのこれ完全にあの MacBook とかとは違ってもう別ラインナップで、それこそあのコンシューマー向けと開発者向けで2ライン出すんじゃねえのかなっていう
ちょ
っと。
あだからもうそうですね。その噂はまあ今高額の方でそれを開発者向けって言われてて、はい。でまあ、僕が今言ったそういうコンシューマー向けもありそうだってなった時に、はい、なんかどっちかじゃなくてそもそも両方出してくるっていうのがあるんですね。
そうあの、うん、Mac Pro 的なやつというとあれなんですけど、うんまあ、なんじゃないかなという気もするんですよね。ちょっと、まあ、Apple Reality Air みたいなやつって多分今言った中で言うと、うん、シンプルにあ拡張で、ディスプレイとしての本当に、うん AR っていうよりは、なんで AR とか MR っていうよりはスマートグラスっていう位置づけのデバイス、もっと簡単な。で、やつと、まあ、それこそメタクエストプロみたいな感じの、もうちょっとややこしいことをやらせようとしているっていうデバイスの2種類かもなって、まあ、シンプルに 2D の、 インターフェース、アプリケーションを拡張ディスプレイの中で使わせるっていうんであれば、今までのアプリ資産も活かせるっていうのはあるんですけど、
うん、
それだけを、それを出す理由がなんかいまいち僕の中でやっぱり釈然としないんですよね、
うん、
その今出す理由って何かあるのって言われると、いや別にみたいな感じになっちゃうので、まあやるんだったら将来的にそちら側の領域を取りに行きたいと考えていて、で、まあ、今のところ移行を始めるのにちょうどいい時期だからぐらいしか思いつかないんですよ。そんなになんか必然性がないっていうか、その革新性が別にあるわけでもなければ、後々なんかを、はい、まあ、でもそこはハードウェア自体が革新的である必要性って多分僕はもうあんまりないんじゃないかなという気もしてますね。あの、ブランド力とチャンネル販売力とかの強さがすごいので、
うん、
ハードウェアそのものの体験がいきなり革新的であるっていうよりは、将来的に革新的なものの方がだったってみなされるデバイスになるんだったら、どの時期で出してもいいのかなと思うんで、まあ、正直出てきたらそうかって感じになると思うんですけど、はい、僕は両取り派です。
両取り派ですね、
はい、ただそこに至るとロジックがいまいち読めないっていうのもあります、う
ん、はい、いや、そしてくしくもね、なんか他の企業がもう案の定こうなんかエアーとかエンリアルエアーとかね、あとはクエストプロとかね、うん、なんか使っちゃってるんですね、そういうなんかアップル由来の言葉みたいなね、やつを使ってたりもするので、うん、どうなんでしょうねという感じですね、はい、
気になるところです、これ、
はい、で一応先ほども話しましたように、モグラはですね、ちょっと WBC は招待をもらってません、残念ながら。ここでね、実はもらってますって言えたらめっちゃ嬉しいんですが、もらえてません、ということで、我々はですね、WBC のレポートに関しては、日本で数人しか入れないと言われている、ジャーナリスト枠で行く西田宗近さんですね。先ほどもエンディアルの記事とかも、はい、西田さんが書いてもらってまして、まあ、うちでもライターとしてご活躍してますので、もう西田さんに今書いてくださいと、はい、いうことでお願いをしております。なので西田さんのレポートをですね、ぜひ載せていきたいなと思いますし、あとちょうどこのラジオを撮ってるあたりで、前後で発表したんですけれども、僕が行く AWD というですね、そのアップの発表会の1週間前のイベント、これ業界イベントですね、そちらと、それから WWDC 本体、こちらの報告会をですね、僕と西田さんが喋るっていう形で、はい、6月の12日の19時から、開催予定になります。もうね、祭りになってるのかどうなのかみたいなタイミングだと思いますので、まあ、ぜひそちらも記事と合わせてチェックいただければと思います。はい、
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
といったところで今週は結構ライト目ではあるんですけど、まあ、果たしてね、2週間後に多分答え合わせになるとは思うんですけど、どうなるかっていう、
どうなるかと。もしこれアップルリアリティエアとアップルリアリティプロだったら、ちょっと皆さん今度おごりますよ。
絶対違うと思うけどな、私。
アイグラスみたいな
名前もありますよ。そんな名前出さないでしょう。アイグラと、まあこんな感じで、じゃあ今週の、第117回ですね。っていうかそろそろ120回が見えてるんですね。
お
はい、のモグラジオ一旦ここまでとなります。だんだんね、ざわついてきてるというか、僕個人的には結構久しぶりに、なんていうか、ゴニョゴニョしてるというか、ざわざわしてる感じ。
いや、メディアはやっぱね、ざわついてると胸が躍りますからね。
そうですね、なんか
報道しがいがあるんで、はい、
です。解き明かしがいもあるし。はい、ということで、ざわついてきたエクサ業界ということで、まあ、果たしていろんなところが、まあ、デバイスメーカーとかが動きを見せているし、で、アップル自身もいろいろと何か企んでいるらしいということで、はい、一旦今回のモグラジオね、この後が気になるところですけど、皆さんじゃあ再来週あたりの答え合わせ会をお楽しみにというか、
はい、
再来週か来週か、はい、というわけで第117回モグラジオここまでとなります。パーソナリティは私モグラベルニュース副編集長の三沢由紀と、
はい、編集長の孫久保がお送りしました。
はい、というわけで皆さん、今週もありがとうございました。また来週。
ありがとうございました。また来週。